いいですね。赤ちゃんの泣き声がどこからともなく聞こえてきております。今日の収録は宮崎県の串間市ね、一木というね、もうなんか夢のような場所ですよ。ここは海も近くて山もあってねえ、あのいいからご運転手ケンちゃんが愛してやまない一木の今日はカフェ店の、ここはか、ここがカフェ店ですか。ここがカフェ店、
元カフェ店
の本店と言っておきましょうかね。カフェ店本店のチャブ台からお届けしております。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はいはいはいはい。じゃあ始まってしまいましたよ。こんな感じでね、ゆるくね。はい。あーって。緊張しないでいいんですよ。はい。今日もね、突撃取材ということですね。インタビュー受けるまゆちゃんは、何の心の準備もできておりません。
本当ですよ。
はい。いきなりね、マイク向けられてね、びっくりですね。
びっくりです。
こういう私たちですけれども、よろしくお願いします。はいはいはい、
よろしくお願いします。
はい。あのね、まゆちゃんはここで、この場所でね、あの、カフェ店っていう、まあ、はい、カフェを、
はい、
ミラクルカフェを、うん、やっていらっしゃるということなんですけれども、はい、そこに、ここをやる前は、千葉県の鴨川で、はい、ラブ&ライスフィールドというね、はい、そう、素敵なコミュニティになるのかな、カフェを中心としたコミュニティ、
まあコミュニティというよりは、うん、まあ、脳を中心にして新しい生き方を考える若者が集まる場所みたいな感じで、うん、
すごい、
そうで、ほとんど、まあ、アウトドアの生活、うん、
あ
で寝る場所だけは私たちはハイバスを改造して住んで、
うん、
で他の子はまあ、キャンピングカーに住んだりとか、ちょっと掘ったて小屋を建てて住んだりとかして、うんうん、で共有の、あのキッチンと、
うんうんうん、
あとお風呂とっていう感じで、フィールドが10枚ぐらいの棚田があって、
うん、
まあ、そこで理想はお米を作って自給するっていう感じだったんです。
だったね。どれぐらいそこいたんですか。
そこは、うん、4年ぐらい。
あ、でも結構ね。
うん、いて、でもと、半ばぐらいで、うん、結構いろんな人がやっぱり、
うん、
こう、見に来る、
うん、
あまりない、
あの、スタイル
だね。スタイルだったから、みんなが、こう、注目っていうか、うん、してくれて、うんうんうん、都会から来てくれる人が多かったから、うん、それで、その人たちが泊まれるようなゲストハウスを、うん、じゃあ作ろうかって言って、宮大工さんが現れて、
現れて
みんな素人だったから、うん、初めはもうほんとテントとかで住んでて、草刈りから、
うん、
でやってて、したらその宮大工さんが、まあ、あの、ここが発展すればもう世の中が変わるから、
うんう
んうん、あの、私たちは自分たちの手、なんていうのだろう、こう身の丈に合った作り方で、はいはい、まあ、1階建てぐらいでみたいな感じで言ってたら、
うん、
ダメだ、2階建てにしなさいって言われて、で全部手ほどきをしてくれて、でそれを建て始めて、
うん、
素人何人かで、
うんうんうん、
でやり始めて、しばらくして、あの、震災が起きてみたいな感じで、全部完成はしてない時に3分の1ぐらいかな、はいはい、
あ、そう、
あと、うん、3分の1ぐらいあった時に、私たちは子供が、
うん、
だからちょっともう避難したんですけど、手放して、
うん、今はその場所はどうなっているのかな。
今は次のオーナーっていう、オーナーの人が現れて、うんうん、現れて、まあ、仲間なんですけど、ポレポレファームっていう、
うんうん、
やっぱりそういう気持ちを大事にした、あの、ファーム、
うんうん、
で、そのゲストルームも引き継いで、その彼が、あの、お友達と一緒に、あの、手作りで、作りかけのところをそのまま引き継いでやってくれて、で私たちはもう何回かその後通って、
うんうん、
自分たちがやってきた、うんうん、もう全部 作り上げてきた、
うんうん、
こうフィールドっていうか、
うんうん、
外リビングなんですけど、だんだん寒くなってきたから、
うん、
こういらない建具とかをもらってきて、
も
うじゃあ寒いから壁をつけようとか、
寒いから壁をつけよう、
なんかじゃあ寒いから床をつけてみようとか、うん、あ子供が生まれるから、うん、あのこたつがねあった方がいいかって怖がりにしてみようとか、うん、そういう感じでどんどんどんどん突き出してたのを、前回帰った時にどんどんどんどんこう壊すっていうか、
うんうんうん、
作業をしても、うん、そこのフィールドをガラッと変えることになったから、
うんうん、
その受け継いだ彼がで、うん、やりやすいようにって言ったら、まあ、そのそこの場所は全部壊すってことになって、
な、うん、
あの旦那さんとその時、うんうん、最後に一緒にやってたあのお友達と一緒に集まって、一個一個ビスを外して、片付けてっていう作業を、私はその時も妊娠し、ね、二人目の子を妊娠してたから、なかなか寒かったし手伝いに行けなかったけど、何回か、どこまで進んだみたいなお昼とか、持っていた時にもなんか、あ、 あそこはああやってやったなとか、
あ
ここはこうやってやったとか、結婚式もそこでやったから、もうなんか目つぶると結婚式の日のなんていうんだろう、こうわーっていう200人ぐらいの声が聞こえてきちゃって、
うん、
涙がもうボロボロ出てきちゃって、
うん、そう
思い入れがあった
。でもそれを、
ね、そのスパッて切って
ね、スパッて切ってねやっぱりそれは子供がいたからっていう、こう震災の影響からそれを守るため、
やっぱり本当に地震は全然怖くなくて、はっきり言って地震は何もこう、だって建物を建てればまたいいしっていう感じだし、山だったから、まあそんなにで、自然の中で生きることなんて全然もう楽しいって感じだったから、薪とかそういう資源もあれば全然いいよねっていう、水も山から引いてきてたし、そういうのがあったんですけど、やっぱ原発が爆発した時にそれが一気に汚染されてしまったってなると、全て吸う空気、飲む水も全部天から降り注いだものが汚れたら、とか思ったら、もうその瞬間になんか息をしちゃいけないって思っちゃうようなぐらいびっくりしちゃって、知識もあとなさすぎたんですよね。それでただただ怖いってなっちゃって、もうあのこう考えれる範囲で安全の場所に行きたい、
でもなんかね、知識なくてよかったじゃないですか、逆になんか
そうかもしれない、
知識とかにとらわれて動けない人よりは、もう何だかわからないけど直感で動いちゃうっていう、それは一つのメリットなのかもしれないですよね。
だから本当にその時に6ヶ月で、あの場所で守らなくちゃいけないものがある、彼と二人とか仲間だけだったらいたかもしれないんですよね、その中でもしかしたらボランティアに行ってたかもしれないし、ね、父親も母親もいたからそういうふうには考えなかったかもしれないけど、もうやっぱり子供がいて母乳に影響するっていうことだけで、で一緒にいた友達がたまたまそういうことに詳しく
って
、もう何でも分かんなくていいから、とにかく、でも逃げるんじゃないよって、あの移動するだけだから、とにかく一緒に車に乗ってってほしいって言われて、で友達の車に乗ってたんですよね。でそこからどんどん下ってって、途中でキャンピングカーを買って、でそれで南下してったん。感じ。
ここに行き着いた理由というか、ここは何かゆかりがあったんですかね。
ここは、その、千葉のラブ&ライスフィールドとか、フィールドを私たち作りたいなって思い始めた時に、じゃあ、全国でグッと来る場所、自分たちのグッと来る場所で、それをやらなかったら意味がないわけじゃないですか。それで、でも彼が、かなり直感が働く人だから、それで彼はもう前々から千葉をこう なんていうのか、フォーカスしてたんですよね。
うんうん、
で、じゃあ まず千葉に行こうって言って、で、さっきのお話ししたフィールドに出会ったんですよね、うんうん、鴨川の、ね、うんうん。彼がその場所の前を通った時に、うん、まあ、タチションしたんですよ。そこでね。うんうん、で、知り合いの人のところにツテがあったから、行ってみて、でもまあ、聞いてみようって、田舎だから人に聞かなきゃ分からないって言って、うん、じゃあどっかこういうこと、こういうことのそういうフィールドを作りたいと思ってるんだけど、
うん、
いいところを知らないかなって言ったら、まあじゃあそういう、移住者の人斡旋してる不動産屋さんがいるから、うん、その人のところを紹介してくれるって言って、うん、すぐ行って、でこれこれこういう風な感じで、時給的なことで、でも土のところからやりたいんだっていう話をしたら、うん、あ、じゃあいいところがあるよって連れてかれたのがそのタチションの場所で、
タチションの場所で、
それでこれここだねってなっちゃって、うん、もう決められたねって、で、
うん、
はいはい、
あった、ちょっと行ってくる、
ちょっと
待ってね、一時停止します。
はい、それで見つけ、そこに、まあ、決めて、でも私たち1ヶ月ぐらいを目安にゆっくり決めようって、うん、で車を改造して、うん、やっぱり、ね、うん、2人みたいに寝ながら、うん、生活をしながら南下するっていう旅だったんですよね。もう北上は考えてなくて、
まあね、
南下だけ考えてて、でじゃあ、行ってみようっていう話になって、ボロボロのフォルクスワーゲン の、うん、タイプ2っていう、うん、バスで後ろをベッドにして、
うん、
で初めてそういう、私普通の人なんで、
普通の人なんで、
普通の人か、普通にこう OL じゃないけど、
うんうん、OL みたいなやってたんですか。
うん、保育園で給食とかを作ってる仕事をしてたから、全然もう、
うんうん、
そういう感じじゃなかったから、
うん、
なんかもうとにかくやってみようみたいな感じで、じゃあその場所を決まりました、でももうね、余白のせっかく準備もしたし、じゃあとりあえず南下して、次はどういう場所を作ったらいいかをこう探索するこう旅をしようっていう、それでこう何個か行こうと思ったんだけど、
うん、
したら私たちはやっぱり宮崎がすごい好きだったから、
うん、あ、もともと、
うんと、なんだろう、あ、やっぱりサーフィンもすごいし、うんうん、友達もいたから、じゃあちょっとって言って宮崎に行ったんですよね、うん、
一気に宮崎目指したの、
まあ、下道って高速とか下道とかこういろいろ見ながらだけど、
うんうんうん、
そんなに途中下車はそこまでしなく、
うんうん
う
ん、
こう初めての2人でそういうのやってたから、うんうん、まあ、なんかキャンプ生活みたいのをこうちょっとするのが楽しいぐらいで、うんうんうん、で車ももうなんかね、生きてるみたいに止まったり壊れたりすごい本当にボロボロだったから、ちょっと、うん、あんまり泊まれないっていろいろ寄れないっていうことを判明して
うん、うん、
宮崎の友達のとこに来たんですよね、うんうん、道南っていう場所に来たんですけど、うんうん、そしたらまあ彼と私 の旦那さんが、
うん、
オーストラリアの友達だったから、
うん、
波乗りとかそういうことで友達でもあったから、それでじゃあ波乗りしに行こうよってなって、うんうん、で恋ヶ浦のここからね、うんうん、ちょっと離れたサーフスポットまで行くときに、
うん、
ここを通ったわけですよね、
うんうん、
その時にここなんかいいねってなったんですけどね、
うんうん、
何だろうって言って、でも場所の地名も調べず、もうその時私たちはもうフィールドも鴨川のフィールドで作るって決めてたし、
うん、
場所を見るっていうこうもうところ切ってるから、うんうん、もうなんかそういう感じではなくて、ここいいね、なんかすごいめちゃくちゃ海とかも綺麗だなみたいな、
うんうんうん、
で田んぼもあって海も近くて、うん、あれ振り返ると山もすごい近くにあるって思って、うんうん、てんてんてんってなったけどうん、でも私たちには やるべき使命があると都会の、まあ、私はそこまでじゃなかったんですけど、旦那さんが都会のやっぱり、あのこの生き方を変えるっていうところで、都会に近くなかったらいろんな人のと交われない、ここまで田舎に来てしまったらそれはできないし、俺たちには使命があるっていうふうに言ってて、じゃあさあって言って、宮崎すごい気に入ってたから、じゃあ老後隠居生活になったら、こう来ようねって言って、それがだから本当に6、5年ぐらい前の、だったんですよね。それで、まあじゃあ、でもいい場所だねっていう感じで帰って、そう、それで、だから面識はあって、そう、それで震災でこう、下ってって、大分で私たち住んでたんですけど、なんかちょっとやっぱり宮崎、せっかく、もうだんだんすごいこう、昇進っていうかなんていうんだろう。結構 ね。
手放したものの大きさにね。
大きさもあったし、実際生活もね、どうしたらいいかわからないっていう状況になってて、そしたらなんか、もうこうなったら、ここでなんかしたら、宮崎見に行こうみたいになって、で、それで、私たちはここを目指してたわけじゃなくて、ある女の人を紹介されて、で、この、その人に会うといいよっていう女の人がいて、で、その人をじゃあ会いに行ってみようかって言って、次の日ちょうど宮崎に行く予定が行こうって出発しようとしてた時に、その人は宮崎に住んでるって言われて、お、これはと思って出発したんですよね。で、それで連絡を取って、あ、いいですよ、来てって言ってくれて、で、それで徐々に車を走らせていくうちに、あれここって、あれなんかあそこに私たち前来たよねって言ってって、あ、あのおばちゃんじゃないって言ったら、ここの場所だった。あれそのおばちゃんってただものじゃないんじゃないみたいな。私たちが住みたいところに、と思ってたところに住んでるよって言って、で、そのおばちゃんと、出会って、本当にその人と会ったことがなかったんだけど、その人に出会って、で、それでいろいろお話をしてたら、すごく話があって、で、じゃあ、もう次、私たちは、もう次は海外しかないって逃げるんだったら、そしたら、まゆちゃん、地球はね、丸いのよって言われて、言ったさ、丸い地球を走って、どこまでも走って、到着する場所はどこかわかるって言われて、え、どこですかって言ったら、自分の背中よって言われて、もうこれは、こう、物質的なところを、こう、走り続けても、ダメだなと思って、そこで、じゃあ本当に住みたいところに住もうってなって、ここだって。
この子にやったいって。
かわいい子ちゃんが来ました。
それで、じゃあここいいですかって聞いて、私たちやっぱりそうやって宮、鴨川も、そういう、なんていうの、ちょっと導かれるじゃないけど、OK って出されたような気がしたんですよね、その、パジションした後に、同じ場所を紹介されたっていうことは。だから、ここも、私たちが、いいって思いました。どうですかっていうのを土地に聞いてみないとわからないって言って、しばらく、その、おばさんのところにいさせてもらって、すごいいい人で、そのタイミングもよくあったから、そのおばさんたちが留守の時に使っていいよとか、言ってくださったから、そこに行って、で、そしたら、ポロッとその人のなんと裏が、裏の家が、開いた。っていう感じで、
できすぎく
それで私の子供が、その、おばさんにすごい懐いて、もう本当に今もおばあちゃんみたいな感じで、もう行ったり来たり、夜ご飯食べて、お風呂入って、で、私の元に帰ってくるぐらいの勢いで、だから、その 不思議なご縁ですよね、不思議っていうかもうちゃんと運命として決まってたのかなって思えるご縁で、そして、うん、私たちは、うん、隠居生活をしている。
隠居早くないですか？若干早くないですか？
もうなんか彼曰く、うん、もう今の時代30代から隠居生活はしていいらしいですよ。
あ、なるほどね。
好きなことをするっていうことで、うんうん、でそれで今の生活があります、
うん、なるほど、はい、このカフェ店は、まあ、ここ本店っていうことなんですけども、あ、はい、あの支店があるんですか？
支店がここから車で10分行かないかな、
うんうん、
あのもっと海沿いの方に行ったところに一つ小屋を、
うん、
使っていいよっていう小屋があって、うんうんうん、そこを今は改造して、うん、そっちに3家族で共有スペースとしてカフェ店を、
うんうん、
ちゃんとこうなんていうんですかね、こういろんな人が来れるような、やっぱりここだとプライベートの空間だし、
うん
ね、
うんうんうん、
やっぱり民家も近いので、そういった意味ではそうやって一つ場所を移したところにあるっていうのは、うん、
定期的にいい、毎日やってるわけじゃないけどっていう感じですか？う
ん、今は準備をしてて、うん、
準備中。
そう、なんか、普段は、なんていうんですかね、みんなでランチをするときに、家でするんじゃ、ちょっと、あれのときにみんなで お昼を持って、そっちの、うんうん、
いいですね、
海が見えて、うん、まるで船に乗ってるかのような小屋なんですよね。
うんうん、
そこなので、こうちょっとね、
うん、
なんて言うんだろう、特別な気持ちになりたい時とか、リラックスしたい時とかに行ったりとかする、まあ、場所としては今は使ってるんですけど、
うんうんうんうん、
普通にカフェとしてオープンするのは、うん、まあ、夏ぐらいかなって言って、
ね、ちょっとずつ準備して、うん、はい、そのね、鴨川でやってたフィールドね、
はいはい、
ラバンドライスフィールドと、
うん、
まあまた違う土地だから、ここは、
ね、
違う土地だからまた違うポテンシャルがあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
どんな風にしていきたいなとイメージしているんですか？
鴨川は、
うん、
やっぱり鴨川の場所は若者、私たちがこう疑問に思ってる社会に対して何かをこうメッセージするじゃないけど、
うんうん、
本当にちょっと旗を上げてるような感じがあったんですけど、今はもう自分たちのそれもすごくその何かに反発するビジョンではなくって、
うん、
なんかその反発するっていう意味の根底には笑顔でいたいとか、
うん、
そういう平和的な気持ちになりたいとか、
うん、
ゆっくりしたいとか、そういう気持ちをがあったからだから、
うんうん、
もうそれだけ、
うんうんうん、
そこの部分だけ、柔らかいところだけで手をつなげるような生き方、それが多分、
うん、
本当に子供を中心とした、
うん、
その気持ち、
うん、
でやっぱり独身の人もいるけど、うん、独身の子供を産んでないからって、
うん、
そういうのができないっていうわけじゃなくて、
うんうん、
みんなが持ってるそういう心の中の気持ちがつながれるような、
うんうんうん、
こう場所としてなんかやりたいな。少なくとも私たちの気持ちの中では、
なるほどね、
う
ん、
そう、
まあ、ここに住んで2年、もう2年経
つ、
もうすぐ2年、
うん、
どうですか、こうなんかまあ不自由なこともまあ楽しみながらやっていけば全然不自由になくなっちゃうんじゃないかと思うぐらいいいとこなんですけど、なんかその自分の中でなんていうのかな、うん、もうちょっとこう深めていきたい、広げていきたいって思うものとか、あまりないもうここにいればもうなんかこんな感じで日々が柔らかく
つい
てっていうのがね、やっぱりこう聞いてる人とかが、
うんうん、
なんかそういう風に自分たちもなれたらいいんだけど、
うん、
でもなかなかその勇気もね、踏み出す勇気とかないし、 とか、まあ、ちょっと踏み出そうかなと思い始めたけど、じゃあ どこ行ったらとか思ってる人も結構いると思うんですけどね。
じゃあそういう時は、うん、ぜひうちへ、
あ、ぜひ
はい、ね、やっぱり、うん、頭の中で考えてたりとか、うん、そういうイメージするのはすごく大事だけど、うん、やっぱりそういう本当の何かに触れたりとか、そこでいろいろ喋らなくてもいいし、
うん、
なんかやらなきゃいけないことは何もないけど、うんうん、ただそこに一歩踏み出さないと、それが一体何なのかがさっぱりわからないまま過ぎちゃうから、うん、
実証しないとわからないこともありますしね。
そう本当にあの私も仕事を辞めなかったら辞めた気持ちがわからない、
うんうんうん、
仕事はしなかったらした人の気持ちもわからないから、
うん、
ただそれを許せる勇気っていうのは、うんうん、なかなか一人じゃ難しいものなんですよね。そういう時に、
うん、
やっぱり仲間がいてくれるだけで、本当に、うん、誰かの力ってそういう時に必要になってくるから、
うん、
その片手になりますみたいな。その片手は、まあ、うんうん、この辺には20本ぐらいは、20本、まあ、もっと100本もあるかもしれないから、その合う片手とね、こう、進んでいけばいいわけで。
なんか思うんだけど、うん、そのね、こう、動くにしても、知り合いもいないし、うん、仲間もいないしって思う人もいると思うんですけど、仲間ってすぐできるんですよね。うん、作っていけるというかね。
そうそう。
で、そして自分が誰か新しく来る人の、また仲間になってあげることもできるかもしれないし、うん、って思うと、やっぱり動かないと始まんないっていうね。
うん、もう本当に動くっていうのが、なんて言うんだろう。動こうかなって決めた時に動き始めちゃうっていうか、もうそういう時代なのかなっていうのは思ってて、なんか私はすごく周りの人に勇気があるねって言われて、だけど私はもしかしたらその恋っていうものがそうさせたのかもしれないし、それは私のタイミングと同じ、その同調した部分があったけど、やっぱりチャンスって心のどっかで分かってるから、そのチャンスの時に心に耳を傾けて、必ずノーノーノーノーっていう時が来たりとかしちゃうんですよね。周りからはノー、でも自分の中ではちょっとしたイエスがあるんだけど、それをどう捉えるかっていう、
そうですね、はい、なんかいい話聞いちゃった。
でもなんかね、本当に私もいろんな人にすごく、まあ、今は母も今一緒にいますけど、
だってね、レオ君
反対されて、
あ、反対されて、あ、本当、
本当にね、すごく反対されて
大変
だったんですよ。その話をしたらもう永遠になっちゃってみたいな、だけどそういうところがもう、でも何がもうどうなっても、いいやじゃないけど、本当にあの時は誰かに人生決めてもらいたいって、こっちに行っても何か言われて、あっちに行っても何か言われて、私自身はどこにいるのかもわからなくて、もうごめん、横浜に行く切符買ったらいいの、買わない方がいいの、どっち、もうわかんない、誰か決めたいみたいな。でも自分でしか決めれないんだよって言われた時に、私は横浜に行く切符を買ったんですよね、実家に帰らずに。でもすっごいいろんなことがあったんですけど、本当にまあ幸せで、本当にそうしてよかったなって思えるっていうか、もう、心の底から湧き出てくるものっていうのは、多分みんな知ってると思います。
本当はね、知ってると思います、
知ってると思います。
今夜寝るときに心に耳を傾けてみてください。皆さん知ってると思います、
知ってると思います。
なんちゃってねえ、なんか本当にここの場所すごい気持ちいいから、なんかゆるゆるとね、こう日が少しずつ傾いていくのね、感じながら、鳥の声聞きながら、
今日は天気もいいし、
すごい気持ちいいんですけど、 なんかね来た時にちょっとねこう女子会の話少ししててね、あの昨日も女子会やってたらしいですけどね、ここでねあのお母さんと2人で女子会をやってたっていうね。
あ、私はさ昨日母と2人で女子会で、
女子会
その前日は、うん、まあ、あの周りの近所の友達と子供を連れて、うんうんうん、みんなここでランチを食べながら、うんうん、子供たちは遊んで、うんうん、でそれでこう散歩したりとか、
うんうん、
私お菓子作るからこうお菓子をこう作る準備をして、
うん、
クッキーの形をみんな作って食べたりとか、
うんうん
うん、そういうことをしてたんです
けど、なんかねこれからちょっとあのちょっと派手に女子会をね派手にとか言ってねあの日本女子会みたいなのを立ち上げてね、うんうん、立ち上げるってほど大げさじゃないんですけどね、楽しい女子会をねいろんなところでやっていって、うん、それがちょっとつながっていったらなかなか面白いことができるんじゃないかななんて話をしてまして、うん、2人でね、そんであのやっぱりこうこれからの世の中がこう、うん、ねよりこう安心とか気持ちいいとか、うんうんうん、幸せだねっていうエネルギーで満ちていくために私たちやんなきゃいけないことって多分たくさんあるかもしれないけど、それをやんなきゃいけないとか、うん、なんとかしなきゃいけないとかじゃなくって、あのなんとなく気持ちいい方向にいろいろ選択していってるうちに、なんかいい感じになってるねっていうね、そういう流れが理想だねっていう話をしてて、うんうんうん、そうそう、なんかねさっきね女子パワーっていうのをね、あの女子が男子化しちゃいけないっていうことを話してくださってたけど、
そうですね、うん、なんか女の人がこう私の個人的なね、うん、こう理想っていうか、
うんうん、
なんかやっぱりね女の人って柔らかくて、
うんうん、
ニコニコしてて、なんかちょっとか弱いけどやっぱり芯はこうやっぱり命をかけて命を埋めるぐらい強いものではあるから、
うんうん、
それは本当にそのものの女っていう人のもう意味、
うんうん、
辞書で調べて意味っていうもの、女って引いたらそういう風に出てくるぐらいの、
うんうんうん、
もう表面じゃ分からない神髄みたいなものだから、なんか女っていうものをそうやってこういっぱい出さなくてもいいような、
うんうん、
こうもう男の人が頼りないから行くわみたいな時は本当に来るかもしれない。本当にそれは男の人に頼まれた時にやればいいだけで、そういうのと、それじゃなければなんか男の人がそういう女の子を守ろうとか子供を守ろうって思えるような女の人とか思えるような家庭をこう作る方がなんか
いい感じがする、
いい感じがするし、なんかできてるか分かんないんですけどらしいかなみたいな。
なるほどね。
そうそうそう。もう強いっていうのは重々承知だって。うん、よく言われます。
よく言われます。
僕たちは女の人から生まれてきたんだから、
うんうん、
叶わないよって。それをもう目に見える形ですらそうされちゃったら、
うんうん、
どこに行けばいいんだいって。そういう言葉をね言われた時に、
うんうん、
ちょっとね。思いますよね。そういう会話ってなかなか多分しないと思う、
うんうんうん、
ね、普通の家庭だとしないかもしれないけど、
うんうん、
私たちはなんかそういう感じになった時に、
うん、
まあ全体的なところで男と女っていうものをこう、
うんうん、
机の上に出した時の意見交換じゃないけど、
うん、
そういう時に私がとか彼がとかじゃなくって、
うんうんうん、
なんかこうありたいよねとか、
うん、あ、いいですね、それね、
うん、こうしなきゃいけないってはないですけどね、
うんうんうん、
でもこの時にまゆちゃん、やっぱりまゆちゃんここは出てってとか、
うんうん、
まゆちゃんが行った方がいい時もあるとか、
うんうんうん、
ここは私なんていうの、彼がこう、うん、私はそう思ってるんだけど、もうここは俺が言うからまゆちゃんはそこで見ててとか、
うんうんうん
うん、やっぱその時々でこうできるような、
うんうん、
まあ、そういう夫婦関係というかね、男女関係も必要なんだろうし、
うんうんうん、
うん、
なるほどね、
そんな風に思います。 スが
柔らかい女性の
みんなそう思ってると思う、ね、なんで強くならなきゃいけないのって、ね、多分どっかで疲れてちゃうような気がするんですね最後、うんうん、女の人ってまあこんな私が言うのもなんなんですけど、うん、何でもできると思うんですよね本当は、
うんうんうんうん、
田んぼやった時も、うん、実は、うん結構のめり込んでやるのは女子だったりとかして、うん、でも男の人にはやっぱり力じゃかなわないし、
うんうんうんそうね、
やっぱりその力がうまく発揮できるようにおにぎりを作ったりとか、うん、温かいスープを出したりとか、うんうんうん、お茶を入れてちょっとしたみかんをね、うんうん、こう出す心遣いとかをやれるようになると、うん、世の中もうまくいくんじゃないかと今目指すところかな一番、
うんうんうん、いやもうなんか世の中の平和は家庭からですからね本当にね、
そうですね
だからなんかそういうこう柔らかい雰囲気がこう、
うんうん、
あちこちでこうね、うん、育っていったらね
そういう話を共有する女子会をやっぱりしたい、うん、
いいですねぜひやりましょうやりましょう、
ね、そういう会話、
うん、
こうやっぱり女の人と喋ったりするとすっきりするし、
うんうんうんうん
なんかそういうところがあるから集うことはすごくやっぱ自分の力にもなるし、うん、みんなに会えたら笑顔がいっぱいで、
うん、
なんかほんとちょっとしたおにぎりですら、
うん、
美味しいねってなれるし、
うんうんうん、
だからそういうことはすごく大事だと思うから、
うん、
だけどその内容ですよね
内容ですね、
うんうんうん、そう思います
いいですね。なんかこっからふわふわ、ふわふわ、ふわふわってこうなんか、ラブエナジーがこう、広がっていくのがなんか目に見えるような感じですけどね。本当になんか、楽しみですね。またなんかここに戻ってくるのも楽しみですね。
そうですね。一周回っていろんな人に会って、その話も聞きたいし、ね、リリさん自体もね、いろいろ。
そうね。私も直感で動いちゃってなんかどこへ行くのやらっていう感じで
いいと思います
楽しんでいますけれどもね
うん私たちもだからもうここに来た時点で、
うん、
その次はあそこの鴨川に住んでた時も、
うん、
あここで骨を埋めるつもりって思ってたんですよね、
うんうんうん、
でここに移されたっていうか揺れてこっちに来たって思ってってなった時に、
うん、
もうこうここじゃなくてもいいっていう、
ね、
私たちは何を作り上げてきたんだろうねって言って、
うんうん、
でその解体をしてる時に、
うんうん、
物はなくなるねってでも私たちのあるのはもう心の中にもうしっかりある、
うん、
もうそれはもうずっと永遠に消えないからやっぱり物は物でしかないんだねって、
うん、
この家とかだって元は私たちのものじゃないしね誰のものでもないわけだから、
うん、
もう自由に行きたいところに、
うん、
こう何にもとらわれる必要はないのかなって
なんか御言葉のように聞こえて
でもそれをやっぱ自分のね思うがままに今2人が実践されてるから、
うん
そういうのもすごく、
な
んて言うんだろう発信になりますよね自分たちがこういろんな人の発信を受け取ってっていうのことを言ってたけどもう自分たち自身がそういう発信になるっていうか生活をしてるっていうベースが
私もだからこう旅をすること
をおいで、うん、まいちゃんおいでまいちゃんおいで
ちょっと待ってくれる
まいちゃんおいで
そうそうそうあのね旅をすることとこう根付くことのバランスっていうのをね、
うんうんうん、
ちょっとまあ日々日々考えるんですよ、
うんうんうん、
旅はなんかこう目的もあるし、うん、すごくこうもうワクワクしてるし、うん、だけどやっぱりこうなんかいろんな人たちとのつながりのことを考えたときに、
うん、
自分がそのどういう形で根付いた感じ、
うんうんうん、
その別に場所じゃなくてもいいんですよ、
はいはいはい、
なんか地に足つけた感じというか、
うんうん
うんうん、そういうこう軸のようなもの ていうのをどういう形で持ちながら行きたいのかなっていうのを常にこう考えてるって感じようとしてるって感じ。
今はどうなんですか。
今はもうね、もう、うん、ある意味こう期間限定でもないけど、うん、期間じゃなくてこう北海道まで行って戻ってきて、うん、そこでどれだけいろんなものをつなげていけるかなっていう、
うんうん
う
ん、
まず一つこうワンサイクルをイメージしているから、
うんうん
うん、その中でまあベストを尽くすっていうこと、うんうんうん、いろんなこと感じながらね動くっていうことをイメージしてるから、うん、その先はもう全然わかんないけど、
うんうん、
そこが まあ豊かになればいいな、豊かな時間に、ね、なれば次がきっと見えてくるっていうのはなんとなく信じてるから、うん、
まえちゃんおいで、
まえちゃんお借りしております。長いこともうじき解放いたしますので待っててくれてありがとうね。みかん食べて待っててね。このカフェ店とか、
はい、
そのまだ、ね、準備中だからサイトとかそういうものもまだないんです。
あります、
はい、何で調べれば出てきますか。
ラブ&ライスの、ラブ&ライスのホームページで紹介してると思います。ラブ&ライスのホームページにまず、私の主人のブログがあって、まあ、ここの情報とかが載ってます。
じゃあ、ラブ&ライスはホームページが生きてるってことですね。
生きてます。カフェ店っていうのは、まあ、3家族でやってるんですけど、ラブ&ライスっていうのは、まあ、私たちの心のあれなんです、
なんですね。なるほど。
ので、まあ、彼 の、 動きとか、そういうものをあるブログで紹介したって、あと彼がもう一つ、おじゃマガジンっていう。
おじゃマガジン？
カナダに住んでるおじゃさんっていう方がやってるウェブマガジンがあって、それに執筆をしてるので、まあ、それも、彼の、私たちの生活が書いてあるので、見たら、わかるかなと。
わかりました。
あとはカフェ店で、カフェとして利用してないんですけど、ゲストルームとして私たち、こっちの手作りの、
そうですか、
ここは提供してるっていうか。
そうですか、
はい、
じゃあもし連絡取りたいと思ったらどこに、ラブ&ライスのホームページから、
に連絡先が書いてあるので、
わかりました。
それでなんか何人も泊まりに来てくださったりとかする方もいるので。
わかりました。じゃあその情報はちょっとサイトの方に載せておきたいと思います。
ありがとうございます。
今日はいろいろいいお話をありがとうございます。そしてまた女子会よろしくお願いいたします。
わかりました。この話もしたいと思います。出たいっていうことがいたらお紹介させてください。
もうぜひぜひよろしくお願いします。今日はけんちゃんはじっと黙ってニコニコしながら聞いていてくださいましたけれども、けんちゃんありがとうございました。横に横でこうなんかアンカーのように、あ、もしかして寝てました。
ちゃんと
男子としてちょっと一言を最後に。
いや、そういう女性が、まゆちゃんが言ってるような女性がやっぱり大切だなと思います。そういう女性を力強く支えていきたい。
言わせてるみたいですか。大丈夫ですか。
そう思いました。本当に
本当に、本当にとか。はい、
ありがとう。
いや、ありがとう、
ありがとうございます。ではでは、今日もなんだかわからない、ちょっとゴソゴソしながらですけれども、はい、
ちょっと集中力が高まってます。
いいと思います。そうです。じゃあいい感じで潮時のようなので、今日はここでお別れしたいと思います。ではありがとうございます。さようなら。